Audi。
皆さんこんばんは。始まりました、東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46セイミヤレイです。そして
乃木坂46松尾美優です。
よろしくお願いします。この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組です。ぜひツイッターでハッシュタグ乃木団をつけてつぶやきながらこの番組を聞いてくださったら嬉しいです、うん、実況よろしくお願いします。
初めてこんなね、うん、実況よろしくお願いします。なんか生放送に着々と近づいてる感じがありますけど
全然前ですけどね、2週間ぐらい
そうですね、うん、
あ、ラビットに出演しているレイちゃん、はいはい、初ロケにも行っていましたがうまくできたって。
そうですね、行ってきたんです。あのスイーツ部の、
あ、食べてる。
そうなんです、行ってきたんですけど、うんうん、いや、やっぱりなんか準備が足りなかったなと思って
何の
いや、あの VTR をたくさん見させていただいてるし、うんうんうん、番組も普通に家でも見てるので、うんうんうん、あの勉強材料がいっぱいあるわけじゃないですか、うんうん、そこで同じアイドルの方とかがすごいいろんなことやってるの見ると、うん、私はあんなできなかったっていう反省しますね。した。
そんなことないよ、れいちゃんはれいちゃんでいいのよ。
またリベンジさせてほしいんですよ、
うん、6月までなのか、シーズンレギュラーが。
そうなの、だからさ、この放送が、あ、でも今日6月10日か、
6月10日だ。
あと今の時点であと4回ぐらいしか生放送がないので、なんかね、めっちゃ1週間が早く感じるの。
あ、そうなんだ。
もう月曜日じゃん、もう。
なんか日曜日ってさ、ライブとかさ、
そうなのね。
ニーグリとかも多いからさ、うん、あれちゃん明日も早いんだ
思
って。
ね、
頑張ったけど、まだ、
じゃあ、ね、もっと爪痕を残せるように。そうね、
頑張って。
頑張ってきます。はい、そう。この時間がやってきましたよ皆さんお待ちかね、今週の松尾、
わ、
ここでしか聞けない松尾情報をお届けする時間です。
今週
ありました、あ、 NHK のあの、うん、ラジオのラジラサンデーにね、うん、カッキーと一緒に出演してきたんです。
行ってきたの。あ、カッキーのね、写真集をね、
お、見てたの。
そう、
え、まだ見てなんかね、すっごい前に、うん、撮ってきたばっかの時に、うん、2枚ぐらい写真を見せてくれて、それで、キャーって言いながら見た気がする。
そう、ね、全部見たい。まだ世界に3冊しかないって言ってて、その状態で見せてもらっちゃった。
やばー。
もう、めちゃくちゃ可愛かった。
そうだった。ごめん。松尾の企画なのに書き出し。めっちゃしちゃってた。今週の松尾だったのに。
松尾だったか。松尾はですね、あ、でも、あれだね。私と佐藤理香と夢の国に行っていたんですけど、うん、
あら
じゃないよ、れいちゃんもね、
知ってました、
いたんだよね、はい、その日
いや、知ってたんです、松尾たちが今日行ってることね、
うんうん、
それでその日はちょうどあやめちゃんと私があの生放送朝に出た後に近くでランチしてたんですね、
うんうんうん、
それでランチでテラス席でランチしてたらちょっと気分が良くなっちゃって2人とも、
あ、いいね、
それで、うん、え、今から行かないみたいな感じになって
すごい、本当にさ、フットワーク軽いよね、あなたたち。
お昼の12時くらいにチケットその場で取れちゃったから、取って行って、
ね、会わなかったよね。
会わなかったよね。連絡取り合わなかった理由、いや、
うん、なんで、
あんま言わない
言ってよ
あ、バッタリやったらおもろいかなと思って
だってさ、連絡したじゃん一回途中で、
あ、したした、スケジュールの
話、そうそう、全然関係ないことで私がれいちゃんに連絡したら、うん、今ディズニーに行っているのにしょぼんな気持ちにさせてごめんね的なことを送ってきて、うん、あれ、あ、そっか、あやめちゃんに私がディズニー行くって言ったから、うんうん、知ってんのかって思ったけど、うんうん、その時もいたんでしょ。
あ、その時はまだいなかったよ。
その時はまだいなかった。
その時は行くことも決めてなかった。
あ、その
時めっちゃあの美味しいデザート食べてた2人で。
なんだよ、全然の知らなかった。
そう、
でもあやめちゃん行きたいってさ、その前の日に一緒にショールームしてて、
あやめちゃんね、毎日行ってる、365日ね、毎日ディズニー行きたいレイちゃんディズニーいつ、
そうなんだ、じゃあよかったね、行けて。夜までいた？
いた、9時までいた。
ちゃんといたんだ。
いなかった、帰った先。
8時前ぐらいにも、そう、うん、小さい頃は無限にいたかったけど、うん、 足の疲れを感じた。
やっぱね、なんかね、小さい時はね、時間いっぱいまでさ、遊んでたのにさ、なんか満足しちゃうんだよね。
そう、すごい、みんな楽しんでるって思いながら、帰れるようになったかな。
そうね。
そうなんですよ。
大人になったね。
大人になっちゃったっていうのを感じました。
あ、そうだね。今週の二人でしたね、今の。そうですね。今週の松尾だったのに。いや、私が入っちゃうからだよ。
いいんだよ、ね。
もう、まあでも松尾が夢の国に行ってきましたって。
はい。行ってきました。
写真とかもファンの方にね、うん、撮った？
あんまり。あんまり撮ってないんですよね。
あら、見たいのに。はい。うん、ああ、じゃあ、それではここで私、セイミアの一押し楽曲を紹介したいと思います。今日紹介するのはですね、クリープハイプさんのナイトオンザプラネットという曲です、うん、この曲は日が落ちてから仕事の帰りとかちょっと疲れたなっていう時に、うんうん、もうなんか、あ、頑張ったよ自分って、
一人の時間ね、
そうそう、浸れる曲ですね、うんうん、
あ、じゃあ20時半ですし、
そうなんです、ちょうどいいと思って、うん、ぜひ皆さんのあのアルバム、ミュージックアルバムに追加していただきたい
です。プレイリスト？
あ、そう。古かったね、うん。はい、それではお聞きください。クリープハイプで、ナイトオンザプラネット。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の、乃木坂に相談だ。この番組は、ベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらの新コーナー、
松尾の大学パリピ生活。なん
だこれ、すごい BGM パリピ。
なんだなんだ、
このコーナーはですね、同級生の名前もろくに呼べない、ちょっとね、あの人見知りちゃんなね、うん、松尾そこで大学生活をエンジョイするためにどんな感じにしたら本物のパリピになれるのか、う
ん、パリピ目指してんだ、
リスナーさんにアドバイスを送ってもらうっていうコーナーですね。
別にパリピは目指してないのよ。
でも大学生活はやっぱあの楽しんだもん勝ちみたいな、
まあね、
一番人生楽しい時間とか言うじゃない、
言うね、みんな言うよね。
あ、夏が一番楽しいらしいですよ、大学生は。
へ
ねえ、そんな冷めた顔しないで。
そうなんですね。
そうなんですよ。だから松尾にもね、うん、やっぱもうずっと高校生からお仕事ずっとしてきたから、
うん、
大学生とかね、ちょっと息抜きがてら楽しんでほしいんです、うん、私は。
あ、そうなの？親御さん。
日焼けしてほしい、そうよ。
私？
うん。
やだよ。
絶対しないよね。だって、うん、もう真っ白。ちょっと健康的になってほしいですけど。
健康ですよ。
まあね、はい、じゃあ大学生活、あ、これ言ってよ。
ん？
言ってよ、だってもう松尾のための新コーナーだよ。一、うん、回だけでも。
大学生活を楽しむために私はパリピを目指します。はい。
目指します。
なんで？
私が言うんですか？私、じゃあ、大学生活を楽しむために私はパリピを目指します。
頑張ってください。
リスナーさんから。うん、メールめっちゃくれいただいてるんですけど、
なんで、
うん、パリピってことなのかな、パリピのなり方を教えてくれるの、
みんなパリピだったの。
はい、じゃあ、
はい、
北海道男性、函館の函館さん、
うん、
大学4年生である僕からのアドバイスは、うん、挨拶や相槌の言葉をウェーイにすることです。講義室にパリピの方々がいると数分に1回は遠くからウェーイという声が聞こえてきます。内面を変えることは難しいので、うん、まずは形から入ってウェーイと言ってみてはいかがでしょうか。なんか多分今の言い方違うな。ウェーイ、
あ、そうそうそう、そういうことだよね、多分
声になってないです。ウェーイ、ウェーイ、ウェーイ、
なんなのあれ。
あ、一回やってみようよ。教室入って、はい。
ガラガラガラ。ウィー。やだ。
なんかさ、
絶対やだ。
なんか、なんかキャラクターの効果音見てたって。泣き声。
どうする？これで。
ウィー。あ、そっか。
そうだよ。レイちゃんも。
レイからウィーか。
ウィーって返して
くれる。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、またまた。
ガラガラガラ。ウィー。
ウィー。うまい。今の展望感だよね。うわー。で、なれるかも、私も。
でも、私の知り合いは、うん、おはようです。
ああ、よかった。
よかった。
ちょっと心配になる。ウィ
ーと。ウィーはね、いないな。
と、まあ、でも、ウィーと友達になるのも、また新しい世界が広がるんじゃない？
そうかもね。広がっちゃうか。 見かけるけどね。
ああそうなんだ。
聞こえてくる。
はい、じゃあ続いて茨城県男性、ファッションはパッションさんからです。
はい、
パリピといえばやっぱり髪色が派手なイメージがあるので、思い切って髪の毛をピンクにしてみましょう。そして教室のど真ん中で松尾ピーナッツが好きと叫べば一気に注目の的になれます。松尾さん、恥を捨てて今すぐ髪の毛をピンクに染めてください。
恥を捨てて今野さんに聞いてみたらどうですか。
そう、うちね、乃木坂46、今野さんに聞かないと髪型、
そうですよ。
え、でもあれじゃない、これアーニャじゃない、見てる？
アーニャね、漫画でしか読んだことないんですよね。
なんかアニメ見てる身からすると、うん、漫画読んでる人たちってなんか上級者な感じ、わかります？流行りのアニメとか私は多分流行りに乗って見てるけど、うん、面白いし見てるけど、うんうんうん、なんか漫画読んでたとか言われると、うん、あ、恐れ多いっていう気持ちになっちゃう。あ、確かに。
マウントじゃないですよ。
あれ、あ、原作マウントってやつ、もしかして。
違う、違う。でもね、家で見たの1話だけ、
うんうん、
すごいそのまんまだった。
へぇ。
だから、うえーって思って、びっくりした。
ウェイって、ちょっと、私もちょっと思いました。
でも、
今ちょっと言ったよね。
でもピンク、いますよね、うん、結構、髪明るい子。
ピンクいるの？
ピンクもいるし、私の、あの、中学の時の友達も久々に会ったら、うん、あの、ピンクと水色のなんか、ミックスみたいな。すごい、
コットンキャンディー。
そうそう、もう、キキララ一人でやってるみたいな。すごかった。
すごい。
そう、サンリオでした、久しぶりに会ったら。でも、いいよね。あ、青はちょっとオシャな子。
なんかオシャ、え、青、うん、なんか男の子は青のイメージある。
青？
あんまいない？
男の子パーマ多くない？
パーマね、一回多分あれなんじゃない？
大学デビューでみんなパーマする。
一回手出すんだよ、そこに。
めちゃくちゃもう、なんでみんなで口裏合わせてるのかみたいな。
そんなパーマなの？
え、多くない？世間に。歩いててももう多分大学生なんだろうなっていう子で、ね、すごい。みんなで合わせてんのかな、
じゃあパーマの人見かけたら、あ、大学生だなって思っても大丈夫、
うん、大学1年生なのかな。
そうなんだ、
思っちゃうな。
パーマって結構上級者のイメージだけど、
いるいるいる、みんな。
そうよね。
そう、
はい、じゃあ滋賀県男性、少年カラーさんからです、うん、大学でパリピ生活を送るためにはまず大学にスケボーで通ってください。東京オリンピックの影響でスケボーはかなり人気になり、うん、スケボーイコール人気者というイメージも定着しています。
そういうことか。
そのため大学にスケボーで通っていたら周りの人は松尾さんのことをパリピだと勘違いし、自然と松尾さんに周りの人はたくさん集まってきます。もしスケボーに乗れなくてもスケボーを小脇に抱えているだけでパリピになれるのでおすすめです。
でもいるよね、見かける。乗ってるのは見ない、持ってるのを見かける。結構練習してるみたいな、なんか中学の時の子とかでもできるようになったみたいなの聞いて、
うん、
あ、そうなんだみたいな。
あれで止まってる、あの小学生の時に流行ったさ、 あのおいおいおいおい、
左右ね、左右の足、
チックタックっていうんですか、スケーターカップルって何ですか、
何ですか、
え、スケーターってスケボーを、
スケボーやってる人、え、やってました。待って、めちゃくちゃパリピがここにいます。
もうその声を全部今入れたかったです ね、
あのスタッフさんがパリピでした。
スケボーをやってる、スケボーをやってて、スケボーをやってる彼女がいて、二人でスケボーをやりながらクラブに行ってたらしいです。
すごいね、
うわ、
とんでもない。
え、二人でスケボーってちょっとシュールじゃない？いや、そんなことない。
あ、おしゃれなんだ。
今頭の中であのチックタック。あ、そっちだったか。二人でウィンウィンするのって思ったら、代々木公園でスケボーしながら、
はあ、その状況をしてる自分に満足って感じですかね。
辛辣。なんかショートパンツ履いてるイメージある。
あ、みんなキャップかぶってるイメージ。
あー、ショートパンツ履いてちょっとあの厚底じゃないスニーカー、
うん、バーニーズ。イメージあるな。でも結構、系統が分かるようになってきた。世間の人たちの。
うんうん、結構分かれてる感じ。
分かれる。なんか、一番多いのは普通にシャツにジーパン。
あ、男の子で？
いや、女の子も男の子も。
うんうんうん、
なんか、シンプル な子が多いけど、こだわりある子はすごいわかりやすい。
へー。
系統で。
まあ、髪色とかも自由になってくるとね。
うん。
なんか思った以上に難しそう、パリピ。
ね。ハードル高かったね。
ちょっとスケボーは。
ね。
むずいね。あ、じゃあ、群馬県男性、マニータキャオさんからです。
うん、
パリピの人は画面がバキバキに割れたスマホを修理せずにそのまま使っている印象があります。かのいい松尾さんならもうお分かりですよね。そうです。スマホの画面を割りましょう。画面にひびが入るたびにどんどんパリピに近づくはずです。
私。
どう今。
ディズニーで落として、ひび入っちゃった。
どこ？あ、でも見えないよ。
そんなに。
わかんないわかんない。
だから、控えめなパリピですかね。
ほんとだ。ほんとに糸ぐらい細い。
そう。ちょっとね。
線が入ってます。パリペの第一歩ですね。
第一歩？私もうこれ貼り替えようとしてるよ。
あ、画面じゃないじゃん、じゃあそれ。
あ、そうだ。あ
れ。シールっていうか、
シールみたいな。
ガラスフィルムじゃん。そうそうそう。なんだよ。
エセでした。
エセパリピです。
やっぱり元パリピ。
すごい。この番組の元パリピさんはちゃんと割れておりました。
うん、やっぱりルールがあるんだね、パリピの。難しいね。
どうでしたか？パリピへの第一歩は近づけそうです。
だいぶハードル高いね、これ。
ね、ちょっとびっくりした。壁の高さに。
ね。そんなウェイウェイだったんだね。びっくりしちゃった。
じゃあどうですか？このコーナーを続けていけば大学生活エンジョイできそうですか？っていうか、このコーナーどうでしたか？
どうでしたか？
はい。もっとやっぱ、
世間を知れますね。
ああ、そうですね。
うん。私あんま人と話してないから、あ、そういう感じなんだっていうのが分かるのはお勉強になるかなって。
おあ、聞きたい。女性のパリピバージョン。
そう。なんか大人しそうな子ほどウェイウェイしてるんですよ。
あ、
それが気になる。
ぜひ、もしこの番組に女性の方が聞いてたら、うん、もうめちゃくちゃ多分採用率 100% とかなので、ぜひメールお願いします。
そうね、気になる。
はい、アドバイス松尾にお願いします。
聞きたい。
以上、松尾の大学パリピ生活でした。続いて、こちらのコーナー。乃木坂何でも相談室。
私たちと同世代の人はもちろん大人の方まで幅広い世代の相談に答えていきたいと思います。東京都男性石の人さんから、
うん、
僕は人から面白いと思われたいのに実際は全然面白くないのが悩みです。大学時代に得票数で順位が決まるお笑いの大会に出たのですが、あまりのつまらなさに同情票すら入らずゼロ票で終わった過去があります。それ以来自分の面白さに自信がなくなりました。それでも人から面白いと思われたい気持ちが止まりません。どうしたらこの気持ちとうまく付き合っていけるのでしょうか。
いいですか、ちょっと一つ、自分の面白さに自信がなくなりましたってことは、
うん、
自信あった、
ね、あったってことだ
よ
ね。
え、お笑い芸人さんとかを目指してるのかな。
どうなんだ、
そういうことではないのか。
多分普通にいいんじゃない。普通に人と喋ってて、この人面白いって思ってもらいたいみたいな。
パリピなのか。
パリピ違う。パリピになりたかったんだよ。
でもパリピが面白いとは限らないじゃん。パリピはノリがいいけどさ。
ああ、ノリがいいのか。
面白い。何面白いって。
面白い。ね。
いや、でもあれですよ。その、めちゃくちゃさ、
うん、
面白いお笑い作る方でもさ、
うんうん、
普通、私生活とか本当に普通な方とかも多いし。うん
うん、そうね。全然。気にしちゃうのか。でも
面白い、でも面白くなりたいって思って、
うん、
面白くなれる人ってそんなにいないと思う。
いないと思います。なんかセンスだよ。
面白くなれ
た。でもさ、あれじゃない、なんかお笑いとかでそういう票が欲しくて面白いを作るのと、人と話してる時にふってなるのは違う気がするから。
うん、語彙を増やすとかどうですか？
あ
ー、ワードセンス。
確かに。
お笑いに通うとか。お笑いライブに。
そんな本格的？
通うとか、ね。あ、こういう間の取り方するんだ。
めっちゃ本格的に学ぶじゃん。
あ、ここでこう言うんだ。あ、ここは乗っかるべきなんだ。
あ、
ガチなら。
お勉強系で行くならそっちじゃない？コツコツコツコツ。
コツコツコツコツコツ。
あ、
はい、はい。
あ、そうだ。ラジオネーム石の人さん。
今日もお疲れ様。続いて沖縄県男性、1年に100人の盆栽さんからです。
はい。
以前上司から得意料理は何と聞かれたことがあります、うん、僕はカレーですと答えたのですが、上司はありきたりだな、もっと凝ったのとか答えてよと返されてしまい、もやもやしました。僕はどんな料理名で返せばよかったのでしょうか。カレーでもスパイスカレーですとか言ったらよかったじゃないですか。
あ、確かにキーマカレーですとかグリーンカレーです。
そうそう、ルー使うってなっても、うんうん、ちょっとアレンジ加えるだけで、うんうん、すぐスパイスカレーになるじゃないですか。ラビットで、うん、あのババさん、ロバートのババさんがスパイスカレー作ってくださったんですけど、うん、あまりの調味料の多さに、うん、もうこれはプロだっていうか、なんかカレー得意料理って、うん、もう誰も言ったらダメだなって あ, あれを私がなんかインドネシア風のスープカレーだったんですけど、
でも奥深いじゃんカレーって。種類も多いし、そうそうそう、だから
カレーむずいわ。
どこまでがさ得意って言っていいのか分かんないよね。
料理名で返せば、あ、ビーフシチューとか言っちゃうとちょっと可愛くなっちゃう感じある。
そうなの。
オムライスとかビーフシチューとか、あー、
そっち系ね。
話はつかないですけど、なんだろうな、
難しいね。
ちょうどいい塩梅でしょ
ね。
あ、レバニラ炒めとか、あ、酢豚とかどうですか。
あー、いいかもいいかも。
中華、
中華、
エビチリ、
ああ
、結構確かに中華何言ってもいい感じになる。
ホイコーローです。
ホイコーローです。
あー、チャーハンチャーハンいいかも、うん、
だって
チャーハンもいっぱいさ、なんか奥が深いけどさ、うんうん、自分で一からチャーハン作ろうってなると結構気合いるじゃん。
ああ、いるいるいる。
そこじゃない？なんか作ろうってなった時に一人で。
こだわれるもんね、いくらでも。でもどう作っても美味しいしね、うん、チャーハンなんて。
じゃあチャーハンで。
チャーハンいいね。中華料理が狙い目です。はい。1年に100人の盆栽さん、今日もお疲れ様。
はい、続いて。埼玉県男性、三日坊主オブ三日坊主さんから。僕はつい最近携帯を新しくし、いろんな人に自慢しまくったら、友達にそろそろうざいと言われてしまいました。ああ、友達にこっそり自慢する方法を教えてください。
こっそりってなるとマウントになってくるんですよ。
そうなんだよね。
だからもう自慢するなら堂々とした方がいいと思います、う
ん、で一発で終わりにした方がいい。
そうね、人に一回まで。
そう。だって何回も言ったらね、それはそろそろうざいって言われちゃうよ。
うん。
直接言わずに自慢する方が多分、密かにうざいって思われちゃうから。だから、自慢すんなら、ちゃんと正々堂々言った方がいい。
ああ。でもね、私も最近変えたんだけど、
うん、うん、うん。
カメラとか、写真撮るときとかになったときに、うん、ちょっと、あら、画質めっちゃ嫌いじゃないってなるんですよ。あ、
自慢したくなるっていうか、言いたくなるのか。感動するか。
実績と一緒になったみたい。あなたの写真こんなに綺麗に撮れたの。携帯変えたんだ、実は。
じゃあ、なんか、相手の写真とか撮ってあげて、うん、相手を褒めるみたいな感じで、うん、この携帯のカメラだからこんなに綺麗に撮れたんだよ、みたいにしたらいいんじゃない？したら、嬉しいじゃん、お互い。
あざとくないだって。あざとい？え、これあざといですか？
あざといですか？
あざとい。
初めて言われた。
なんだろう、
なんて言うんだろう、
確かにちょっとでもなんか遠回りな感じはあるかな。
うん、
1人1回までっていうのを守れば、うん、
自慢するよ今から
ちょっと聞いて、
うん、
携帯変えた
すぐ終わるみたいな感じで言えば、うん、いいんじゃない。
携帯変えた、あ、でも言うかも。なんか連絡先とかも絡まってくるし。
確かにね。
ああ
、それあるかも。
色変わったら確かに
ね。ね、紫とかもあるよね今。
あざとい色の携帯ですか。
ええ
ー。赤とか来ると、うん、おう、人一癖って思いますね。
私のお姉ちゃん赤だ
わ。黄色可愛いなと思うけど。
あんまり見かけないかも。
黄色ってまずそんななんかあるんですか。
そんなに見ない。
へ
え。黄色か。
男の子の黄色か。あのファッションとか好きなのかなって思いますね。
ああ、確かに。
え、白です。
白ですよ。え、白じゃないですか。
白じゃないですか、普通。白がデフォだと思ってた。うん、あ、でも黒、前回黒でした。
あ、
みんな黒だ。確かに男の人であんま白使ってるの見たことない。
確かに。オシャだ。
マネージャーさんネイビー。
オシャだね。
オシャだね。
一番オシャだった。
なんか白が、うん、なんだろう、ケースが一番馴染む感じがあるんですよ。
最近ケースがさ、すごい種類多いじゃない？
そう、しかもこのね、透明なやつ選んじゃうんだよね。
そうそう、だから、
透けるやつ。
ケース重視になると多分何にでも馴染むのが白なんだろうね。
黒だと結構なんか消えちゃう感じありません？ケースの。
そうね、そうね。やっぱ違うんだね。
そんな、そっか、裏だけか。
うん、裏だけ。
はい。
三日坊主オブ三日坊主さん、
今日もお疲れ様。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。あっという間にエンディングです。はい。今日いろんなことを話しましたけど、
うん。
結構みんな携帯黒なの結構衝撃だったの。
ねえ、びっくりした。なんかあんまりさ、意識してるようでしてないんじゃない？
してない。
でも確かに、お父さんも黒なのかな？あ、お父さんゴールドだったかな？
え、ゴールドだった気がする。なんかゴールドすごいね。
うん。目立ちたがりなのかな？
なんか、なんだろう、少年野球の、うん、なんか監督してそう。
そんな、
ゴールド。
みんな、
なんかゴールドの携帯とか、ゴールドの財布とか、うん、少年野球の監督してそうじゃないですか。
何、そんな、
地元で。
あ、地元で？
うん。
どんな人イメージ。
そんな感じがするな。
あ、
松尾。
あ、さらに来週は大事なスペシャルウィークです。私たちのサイン入りチェキのプレゼントもあるので、ぜひリアルタイムで聞いてください。
よろしくお願いします。あれ、なんか違うな今の。
もう一回言ってみる。
よろしくお願いします。ちょっと違う。
何回やるのよ。
これむずくない？一発目よろしくお願いします。あの、先輩の大先輩、生田絵梨花さんに、
うん、
あの、ますとか、ありがとうございます、よろしくお願いしますは、最初と最後だけ合ってれば大丈夫だよって言ってるから、うしいですとか、うん、ありがとうございます、
ああ
、うしいです
そういうことね。
って言ったら、うんうん、あの、いいんだよって教えてもらいました。
いいのか。
はい、じゃあ来週聞いてください。よろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。またオーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。
番組公式ツイッターアカウントはatmarksoudan_tfm、 ぜひフォローしてハッシュタグのぎだんをつけてつぶやいてください。
それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46セイミアレイと
松尾美恵でした。
また来週。
ベルクプレゼンツ
乃木坂46の
乃木坂に相談だ。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46セイミアレイです。
松尾美恵です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークの時間です。今さっき話してたんですけどね、
うん、
もう全通始まるんじゃないっていう
ね。7月の中旬から。
へえ。でまだね、
うん、
特に準備は私たちは。
そうね、まだだよね。
そうね。
でもさ、すごいいっぱい行くからさ、
やっぱりどんな瀬取りなんだろうっていう、ね、なんか、
うんうん、
去年は2パターンを練習して、
うんうん、
それぞれ3時間ぐらいずつぐらいのセットリストがあって、それを交互にやって、うんうん、アンコールはあのその土地に合った曲をやるみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
今年はどうなるんでしょうか。
神宮だけ3日間だもんね、
うん、だから神宮だけ変わる、わかんないな、
どうなんだろう。でもなんかあんまりさ、やらないユニット曲とかさ。
ね。意外と全通でやったりもするよね。
そうそうそう。だから、期待してます。一緒に考えたくない？
一緒に考え、でも去年もそんな感じじゃなかった。あの、10年目、
うん、
イヤーだから、ファンの方の、その、好きな曲を、そうそうそう、みたいな。
でも私も一緒に考えた。みんなにアンケート取って。
なんかメンバーが考えたっていうのも楽しそうじゃない？
え、やりたいよね。
いいよね。
だってさ、みんなさ、絶対思い思いさ、この曲好きとかあるじゃない、うんうんうんうん、でも、あんまりやらない曲もあるじゃない、
う
ん
うん、いいね。去年はね、ファンの方が考えた。ね、考えたでもないか。ファンの方の希望が。
好きな曲。
今年はメンバーが、ちょっとの希望も入ってます。
いいね。それ楽しくない？じゃもう多分決まってるのかな。
多分もう決まってる、
ね。もう多分決まってる気がする。どうなんだろう。
そりゃそうだよね。
だってもうね、6月ですし、そろそろ。
そうなんですよ。
多分決まってますが、
あら、
楽しみにしてましょう。
はいはい。あります？なんかやりたい、やりたい
曲？
うん。
なんだろうな。猫舌かのミルティ、
うんう
ん、
そうじゃん。
やってない。
フロントじゃん。
やりたい。なんか前やるかなみたいな時があったんだけど、うんうんうん、結局やらなかったことがあったんですよ、うんうん、だからやろう。 今年はやろうよ。そう
ね。でもね、やっぱ IC がね、ファンの方も盛り上がってくれるからね。
だってカッキーの煽りめっちゃくちゃ
いいよね。
大好き。あれすごいテンション上がる。
うんうんうん、
本当にあんな人の心をさ、テンションを上げられるような、なんていうの、煽りすご
く。声質もあると思う。
あ、ね。
普段低いから、煽りでフィンって高くするとなんか、ね、おい、テンション上がるぜってなるよね。
よね、あの声量も。すごいテンション上がる。うんうんうん、やるかな、やると思う。
そうだよ、私たちだって何万人を煽ってるのにさ、
うん、
こんな見てこんな本パリピになりたいですねみたいな書いてあるけどさ
何を、
そうだよ、何万人もの方に盛り上がっていくぞとか言ってるのに学校ではシュンってしてるのさ、ね、
そうだよ、
すごいギャップだね。
ね。
そうそう、ライブ中が一番パリピ、
確かにそうかもね。ああ、煽りだと。
あれでも、言葉遣いを、うん、あの、言葉遣いというか、この、騒げって私たち、あれだったんです、うんうん。ダメだったんですよね。
ああ、ね、
騒、なんか、確か入ったばっかりの時で、うん、騒げはちょっとあれだからって言って、なんか何がいいかねってなった時、騒ぎましょうも違うし、騒いでくださいもちょっと違うし、ね、で、結局どうしたんだっけ。
でも多分、どちらかっていうとお願い系だった
のね。お願い系だった
最初は。
ああ、でも盛り上がっていくぞは言えるんです。
あ、確かに。
でもね、多分あの騒ぎはすごい難易度高いですよね。
ね、上級者だよね。
うんうん、
難しい。学校でもそういうテンションで入れたらいいんだけどね。
いや、学校でライブのテンションだったらやばいよ。
すごいドン引きされちゃうかも。誰も近寄ってこなくなっちゃう。
じゃあ。全通頑張ります
ね、頑張りましょう、
はいはい、
番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46の清宮レイと
松尾美優でした。
バイバーイ。